聖書イザヤ書66章12から14節、コリントの信徒への手紙2、1章3から7節。主はこう言われる。見よ、私は彼女に向けよう。平和を大河のように、国々の栄を洪水の流れのように。あなたたちは乳房に養われ、抱いて運ばれ、膝の上であやされる。母がその子を慰めるように、私はあなたたちを慰める。エルサレムであなたたちは慰めを受ける。これを見てあなたたちの心は喜び楽しみ、あなたたちの骨は青草のように育つ。主の御手はしもべたちと共にあり、憤りは敵に臨むことがこうして示される。私たちの主イエス・キリストの父である神、慈愛に満ちた父、慰めを豊かにくださる神が褒めたたえられますように。神はあらゆる苦難に際して私たちを慰めてくださるので、私たちも神からいただくこの慰めによって、あらゆる苦難の中にある人々を慰めることができます。キリストの苦しみが満ち溢れて私たちにも及んでいるのと同じように、私たちの受ける慰めもキリストによって満ち溢れているからです。私たちが悩み苦しむとき、それはあなた方の慰めと救いになります。また私たちが慰められるとき、それはあなた方の慰めになり、あなた方が私たちの苦しみと同じ苦しみに耐えることができるのです。あなた方について私たちが抱いている希望は揺るぎません。なぜならあなた方が苦しみを共にしてくれているように、慰めをも共にしていると私たちは知っているからです。説教、キリストからの慰め。ただいまご一緒にコリントの信徒への手紙の御言葉に聞きました。それほど長い箇所ではありませんが、慰めという言葉が何回も出てきました。慰め以外にも苦しみとか苦難という言葉も多く出てきます。慰めと苦しみとの関係がここでの大きなテーマとなっているのがすぐにわかります。慰めについて書かれているうちの一つ、五節後半には、私たちの受ける慰めもキリストによって満ち溢れているとあります。少し分かりづらい文章かもしれません。慰めはキリストによると言いたいんでしょうか。人生には悲しい時や苦しい時があります。信仰生活においても同様です。慰められることを抜きにして私たちが人生を過ごさなければならないとしたら、私たちの人生は大変厳しいものになるでしょうし、途中で生きる気力を失ってしまうかもしれません。では私たちは何によって慰められるのでしょうか。私たちの周りにいる人が慰めてくれるかもしれません。それで立ち直れる時もありますが、他の人の慰めが心に届かない時もあると思うのです。他の人が頼りにならないとしたら、誰が私たちを慰めてくれるのでしょうか。ところで今日のコリントの信徒への手紙はパウロが書いたものです。パウロの手紙ではよく初めに挨拶の言葉があって、続けて神を賛美したり感謝する言葉がきます。この手紙にも今日の箇所の初めにあります、主イエス・キリストの父である神、慈愛に満ちた父、慰めを豊かにくださる神が褒めたたえられますように、他の手紙と同じように挨拶に続けて神への感謝の言葉を連ねています。ここでは神について、主イエス・キリストの父である神、 慈愛に満ちた父、慰めの神と申します。パウロの手紙ではしばしば自分が書いた言葉に促されるような格好で文章が急に変わることがあるんですが、ここでも4節から慰めの神を伝えていきます。この神はあらゆる苦難に際して私たちを慰めてくださるとあります。あらゆる苦難ですから、どんな苦難かを具体的に伝える必要はないんですが、私たちとしましては少し気になります。幸いこの手紙の11章にパウロが受けた苦難が挙げられています。投獄であったり、鞭打ちであったり、飢え渇き、寒さ、そしてあらゆる教会についての心配事、そういう言葉で終わっています。パウロがここで挙げている苦難は一般的な苦しみというよりも彼が宣教する際に降りかかってきた苦難でした。一言で言えば迫害を中心とした苦難ということになりましょう。迫害だけではありませんが、キリストを述べ伝えるために受けた苦難でした。つまりパウロがここで申します苦難は宣教に関わるものと考えた方が良さそうです。キリスト者はキリストから宣教するようにと命じられていますが、その際に苦難が起こります。キリスト者ゆえの苦難、あるいはキリストのための苦難といえます。これが今日の箇所でいう苦難です。一般的な苦難はもっとたくさんあります。愛する者の死や自然災害など、私たちにとっては苦難ですけれども、パウロは一般的な苦難についてここで語ろうとしているのではありません。ここでのあらゆる苦難というのは宣教に関わる苦難を指していますから、私たちにとってはキリスト者として生きていく上での苦難といえます。その苦難に際してパウロは神が私たちを慰めてくださると述べています。パウロ自身がそうだったんでしょう。私たちが人を慰める場合には相手に同情して気持ちを紛らわせようとしたり、心を落ち着かせようとするわけですけれども、神がなさる場合もそうでしょうか。聖書で使われる慰めるという言葉は元は呼びかけるとか激励するという意味の言葉です。悲しみ嘆いている人たちを神が憐れんで励ますという意味で使われます。慰めは神の救いの行為としてなされます。ですので慰めは人が人に対してするものというよりは神が慰めてくださるわけです。ですから今日の箇所にあります通り、神は慰めの神です。私たちに対して神はキリストを通して、また聖霊を通して慰めをお与えくださいます。ところがパウロはこういうことも申します。私たちも神からいただくこの慰めによって、あらゆる苦難の中にある人々を慰めることができます。私たちは慰めを一方的に与えられるだけではありません。神から慰めをいただいたら人々を慰めることができます。神からいただいた慰めだから人々を慰めることができるのかもしれません。神からの慰めにはそういう力もあります。それで慰めを受ける側から与える立場に変わります。受けるより与える方が幸いであるという御言葉も聖書にあります通り、慰めも人に与えることを考えるべきかもしれません。慰めは自分一人のものではないのです。 与えられて終わりにしてはいけません。慰めを与えられたら、今度は自分が人々を慰めます。慰めのリレーをするわけです。人々を慰めると言いましても、私たちが慰めることには限界があります。私たちがそうであるように、慰めは神から与えられるものですので、私たちは慰めを与えてくださいと神に祈るべきではないでしょうか。私たちは神に取りなしを願うわけです。慰めの神への祈りによって、私たちも人々を慰めることができます。私たちの慰めについて五節でもう少し詳しく述べています。ここではまず、キリストの苦しみが満ち溢れて私たちに及んでいるとあります。キリストの苦しみと一口に申しましても、これを語っているところは聖書にたくさんあります。まあ、例えばマルコ福音書8章に、キリストご自身が自分弟子たちに受難予告をなさった言葉があります。人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老祭司長律法学者たちから排斥されて殺される。ここに書かれています通り、キリストの苦しみは十字架の死において頂点に達しました。ただの死ではない。人々から捨てられて死ななければなりませんでした。そのキリストの苦しみが私たちに満ち溢れている、こうパウロは語っています。キリストの苦しみが私たちに満ち溢れているというのですから、このキリストの苦しみが私たちの上に降りかかってきます。私たちを覆い尽くしてしまうわけです。とすれば、私たちはキリストの苦しみから逃れられません。私たちはキリストが苦しまれたのと同じ苦しみに遭うことになる。パウロはそう言ってるんです。パウロだけではありません。キリストがそう語っておられます。先ほどマルコ福音書8章のキリストの受難予告を申し上げましたけれども、そのすぐ後でキリストは弟子たちに言われました。私の後に従いたい者は自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分の十字架を背負いなさいと言いましても、私たちに十字架で死になさいと言っているわけではありません。でも命を懸けてキリストに従います。キリストに従うのは厳しいのです。キリストは私たちを従わせようとなさっておいでです。私たちがキリストに応えて従うときには、キリストと同じように苦しみを負うことになります。こうしてキリストの苦しみが私たちにも満ちあふれます。つまり、キリストの苦しみが私たちに満ちあふれるとき、私たちはキリストのために苦しむことになるわけです。私たちが苦しむのは、キリストに従ったことに伴うものです。しかし、苦しむだけではありません。キリストの苦しみが私たちに満ち溢れているのと同じように、私たちの受ける慰めもキリストによって満ち溢れると、今日の箇所にはあります。苦しみと同じようにキリストによる慰めもいただくというんです。私たちがキリストのために苦しむとき、苦しみに覆い尽くされて終わりではありません。キリストのための苦しみには、キリストからの慰めが伴います。キリストから励ましや力をいただきます。苦しみと同時に慰めがある。苦しみの中にも慰めがある。 この言葉そのものによって慰められる思いがいたします。苦しみはキリストに従ったことに伴うものですから、慰めもキリストに従ったことに伴うものです。私たちが苦しみも慰めも与えられるのはキリストに従っているからといえます。私たちは確かにキリストと共にいるわけです。私たちはキリストの弟子としてすでにキリストのものとされたと信じてよいのです。ところで長老教会が大事にしてきた文書の一つに、ハイデルベルク信仰問答というものがあります。この問答の最初で、生きるにも死ぬにもあなた方のただ一つの慰めは何ですかと尋ねています。答えではまず、体も魂も生きるにも死ぬにもイエス・キリストのものであると述べています。それというのも、この方はご自分の尊い血をもって私のすべての罪を完全に償い、悪魔のあらゆる力から私を解放してくださったからとも述べています。つまり今日の聖書の言葉で申しますと、キリストの苦しみによって私たちはキリストのものとされたということです。だから私たちは自分を捨て、自分の十字架を背負ってキリストに従い始めたわけです。キリストに従う私たちの歩みにはなんとなく、危ういところもありますけれども、自分を捨てきれない私たちをもキリストは招いてくださり、十字架の血をもってご自分のものとしてくださいました。ですから私たちはキリストの苦しみによってキリストから恵みを与えられます。キリストを通して慰めをいただけます。苦しみの中にもキリストからの慰めがあるのです。ところで6節からパウロはあなた方という言葉を使い始めています。この手紙を送ったコリント教会の人たちに語っていきます。コリントというところは、パウロと同僚がキリストの苦しみを担って宣教したところでした。6節初めには、私たちが悩み苦しむとき、それはあなた方の慰めと救いになりますとあります。パウロと同僚が苦しんで宣教した結果、コリントの人たちに慰めと救いがもたらされたというんです。ここで言われている慰めと救いは、キリストからの慰めであり、福音による救いです。ただしパウロは、あなた方の慰めと救いになったと言わずに、慰めと救いになりますと書いています。パウロが福音を述べ伝えたのは過去で終わったわけではなくて、今なお続いている様子がうかがわれます。しかもパウロの宣教は、あなた方の慰めと救いになるのです。パウロたちの宣教によって、コリントのまだ信じていない人たちが救われることを言っているのだとしたら、あなた方の救いではないはずです。コリント教会の人たちはすでに救われました。だとしますと、救いになるというのはどういうことを言ってるんでしょうか。少し話が飛びますが、私たちの宣教を考えてみましょう。私たちはこのように礼拝を捧げながら、キリストの救いを受け入れる人が新たに起こされるよう願っています。言ってみれば、毎週が伝道礼拝なわけです。その一方で、私たちは他の教会の宣教の支援もしています。例を挙げますと、この同じ東京にあります三宅島伝道所、それから能登半島の諸教会に対してです。三宅伝島伝道所は三宅島唯一の教会です。信徒が少ないため、 同じ東地区の呼びかけによって多くの教会が献金をして伝道所の活動を支えています。私たちの教会からも献金をしています。また能登半島の諸教会はご存知の通り地震によって大きな被害を受けました。各々の街道の建て替えや修理はこれから始まります。そのための募金を多くの教会がしており私たちの教会もしています。こういう仕方で私たちは他の教会の宣教を支えています。これは単にお金を送るということではありません。私たちは祈りながら他の教会の宣教に参加をしているんです。言葉を変えますと支援している教会の宣教の幻を一緒に見させていただいているわけです。三宅島伝道所の一員であるかのように、また能登半島の諸教会の一員であるかのように、私たちはそれぞれの教会の宣教にも参加しているんです。それぞれの教会にはパウロのように苦しみながら宣教する牧師たちや信徒たちがいます。彼ら自身は宣教による実りを与えられ、苦しみと同時に慰めを与えられるでしょう。私たちは彼らの宣教に参加して彼らの苦しみの一端を共に担っています。ですので彼らが苦しみながら宣教して得た実りは私たちをも喜ばせてくれるでしょう。例えば毎週礼拝を捧げている、これは当たり前のことではないんです。街道が潰れた、人がいなくなった、こうして礼拝を捧げられなくなった時期があったんです。また受洗者が与えられた、街道が新しく建てられた、私たちにとっては遠い場所の小さな出来事かもしれませんが、彼ら彼女らの喜びが私たちの喜びとなります。それをパウロはあなた方の慰めと救いになると語っているんです。私たちは直接宣教するわけではありませんけれども、彼らの喜びを追体験し、彼らの宣教の様子から励ましを受けるわけです。またパウロは6節後半でこうも申します。私たちが慰められるとき、それはあなた方の慰めになり、あなた方が私たちの苦しみと同じ苦しみに耐えることができる。まあ、先ほど申しましたように、苦しみながら宣教する人たちが慰めを与えられるとき、私たちにも励ましが与えられます。与えられた励ましは、同じように宣教で苦しんでいる私たちを耐えさせる力になるというんです。私たちにキリストのための苦しみがあったとしても、他の宣教者から与えられる励ましは私たちが苦しみを耐えるための力になるわけです。まあ、現実には苦しみがあるんですけれども、与えられた励ましが私たちを力づけますので、苦しみを乗り越えていけます。それでパウロは最後で、彼らは苦しみを共にしてくれているように慰めをも共にしていると言うんです。パウロとコリント教会は共にするという関係になっていました。苦しみも慰めも互いに分かち合ってきたわけです。これはパウロとコリント教会だけではないと思います。パウロと他の教会の間もそうだったと思いますし、コリント教会と他の教会との間でもそういうことがあったと思います。つまり教会は共にする、まあ、言い換えますと分かち合う関係が必要だということです。私たちが自分一人では信仰生活を守っていくのが大変なのと同じように、一つの教会だけで宣教するのは難しい。一つ一つの教会は独立していますが、 一つの教会だけでは宣教が立ち行かなくなってしまいます。パウロは教会というものを大きく捉えていて、教会間での分かち合いを求めているように思います。パウロにとって教会というのはキリストの体なんです。信徒に対しては一人一人はキリストの体の部分だと他の箇所で語っています。これは信徒同士だけではなくて教会同士にも言えますので、共にするということを求めているんです。共にキリストの苦しみを担うなら、共にキリストからの慰めを与えられます。こうして私たちは苦しみを乗り越え、慰めをまた励ましをいただきながら、終わりの日まで宣教に勤しむんです。祈ります。教会の頭、主イエスキリストの父なる神よ、あなたは慰めの神であると御言葉によって知らせてくださいました。あなたは御子キリストを私たちに与え、キリストが十字架の苦しみを受けられたことによって私たちを罪から救い、私たちが苦しむ時にも私たちはキリストから慰められ励ましをいただきます。私たちをこうして憐れんでくださりありがとうございます。私たちは受けるだけではなく人に与えることができると教えてくださいました。人と苦しみを分かち合うだけでなく、私たちがいただいた慰めも人と分かち合っていけますように、おのおのがキリストの体として一つにされていますので、ともどもに成長させてくださいますようにお願いいたします。願いつつもこの場に集うことができない一人一人を覚えます。病気の人を癒してください。体が弱っている人を支えてください。苦しんでいる人を助けてください。悩んでいる人、迷っている人に御心を示しください。一人一人に必要なものを備えてください。看病している、介護している人たちの健康を支えください。不安な日々を過ごしている人を平安で満たしてくださいますようにお願いいたします。この地上には悲しみや嘆きが満ち溢れていますが、どうか人々の声をあなたがお聞き上げくださいますようにお願いいたします。あなたの御心にかなう仕方で全てのことがなされますようにお取り計らいください。この祈り、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。